イエス様を信じるだけでは罪の許しを得ることはできないんだ。神様の御言葉である聖書に、またその知恵に頼るだけでは信仰生活を十分に歩むことはできないんだ。イエス様にまた御言葉だけに頼って生きるのでは、信仰の歩みを十分に満足して歩んでいくことはできないんだ。それがこの当時この教会を惑わしていた異端の教えでした。哲学、立法主義、神秘主義、禁欲主義、こういったことを信じる人々は自分たちの間違った教えを持って教会の人々を混乱させ、間違った道へと導こうとしていたわけです。そこでパウロはイエス・キリストだけで十分なんだ、イエス様を信じるだけで救いをいただくことができるんだ、御言葉に頼っていけばいいんだということを人々にしっかりと教えようとするわけです。そこで彼はまずこの人間の知恵である哲学というものに対して、それがいかに愚かなものであり虚しいものであるかということを教えてくれました。そういった人間の知恵に頼って生きるんではなくて、イエス・キリストをしっかり覚えて目に留めて歩んでいくことが必要だと彼は私たちに教えてくれたわけです。なんでそれが必要なのか、もうすでに彼が私たちに教えてくれたこと、それはだってイエス・キリストは誠の神だと、だからこの方にしっかりと目を留めて歩むことが必要なんだって。そして同時に本当に私たちを満たしてくださるお方はこの方だけだって、どんなものを手に入れたとしても、どんなように好きな人生を生きたとしても、私たちの心の渇きを満たしてくれる方はこのイエス様しかいらっしゃらないんだって、この方はあなたを満たしてくれる満たし主であるということをパウロは教えてくれました。そして三つ目に彼はこのイエス・キリストはすべてのものの頭である、あの天使たちでさえもこのイエス・キリストに従っている、このイエス・キリストこそが全ての主権者であるということを教えたわけです。ですからそういったことを通してパウロはイエス様を信じるだけで十分なんだって、このイエスだけで十分なんだということをすでに教えてくれたわけです。で、今日私たちはこの11節のところから見ていくわけですけれども、最初にもお話したように偽りの教師たちは間違った教えをもたらしました。その中の一つが立法主義というものでした。彼らは立法を重んじ、それを守ることによって救われるというふうに信じたわけです。この立法には道徳立法とか、また祭儀立法という書かれた立法と、父祖たちの言い伝えである教え、そういった公伝立法、この2つの立法が存在したわけですが、これらを守らなければならないんだ、そのように人々を教えていたわけです。モーセが書いた創世記から申命記、この5つの本、モーセ五書と言われるわけですが、そこには613の掟が含まれているといいます。その5つの本だけでも613の掟があるわけであって、聖書全体を見たら大変な数になるわけです。それに言い伝えられてきたさまざまな公伝立法なんかを加えますと大変な数になってしまう。立法主義者たちはそれを守らなきゃいけないんだ、そしてそれを守ることによって救いが与えられるんだと言ったわけです。そういった教えに対して、そういった間違った教えに対してパウロはそれは違うと言ったんです。イエス・キリストを信じるだけで十分なんだということを彼は教えようとするわけですが、それを教えるためにまず彼はユダヤ人たちが重んじていた立法の一つ、この割礼というものについて教えを始めるわけです。で、11節の御言葉をご覧いただきますと、その割礼のことが記されています。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。 肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。割礼、つまり男子の生殖器の全包皮を切り取る行為です。もちろんユダヤ人だけでなく、他の民族もこういった行為を行っていたようです。しかしこれは、神様が実はイスラエル民族に対して与えられた命令の一つでした。最初に出てくるのは、アブラハムに対して神様がそのことを命じていらっしゃいます。創世記の17章のところに、10節に、ちょうど99歳であったアブラハムに対して、主が契約を守るようにと命ずるわけですが、その中にこんな命令があります。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさいって。そんなことが創世記の17章の10節のところに記されて、こういった命令がアブラハムに与えられたわけです。モーセは、レビ記の12章の3節のところで、12章の3節の中で、8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならないって、そのように命じているわけです。ですからユダヤ人にとって、これは神様との契約の印であり、神の民の印だったんです。割礼というのは。だからユダヤ人たちは、これが神聖な行為であり、安息日を守るとともに、律法の中で重大なものであると彼らは考えたわけです。さて、この割礼に関して、今も少し触れてきましたけれども、彼らが間違っていたところは一体どこだったのかって。それはこの割礼によって、救いを得ることができるんだと彼らが考えたところでした。もちろん例外があったようですけれども、しかし割礼を受ければ、普通の人は、極端にその罪を犯していない普通の人であれば、その割礼という行為によって罪の許し、救いを得ることができるんだ。これが彼らが教えたことだったわけです。非常にこの割礼という行為が今お話したように、安息日を守るというこの行為に並んで非常に重大だったというのは、初代教会の様子からも見て取ることができます。その様子は、使徒の働きの15章の中に出てくるわけですけれども、ちょうどエルサレムの会議が行われるそのきっかけとなった出来事は一体どういう出来事であったかと言いますと、使徒の働きの15章の一節のところに、さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたなんて書いてます。ここで見ていただいたように、あるユダヤ人たちはまだこの場に及んでも割礼を受けることによって救われるんだ、この行いが、この行為が罪の許しをもたらすんだなんてことを教えていたわけです。同じこの15章の5節のところ、使徒の働きですけれども、そこにはしかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。こういう様子を見てみますとね、こういう出来事を見てみると、やっぱり信仰を持ったといってもユダヤ人たちの中にはやはり律法を守らなきゃいけない、どっかでやっぱり信仰だけでは不十分であって、律法を守るというそういう行為がなければ救いを得ることがないような、そういった考え方が根強く彼らの中に根付いてたことが見て取れますでしょ、こういったことが問題だったわけです。さっきもお話したように、こういった公伝律法の集大成をタルムードと呼ぶわけですけれども、ユダヤ人の知恵です。その中には本当に信じられないような教えが存在しています。一つご紹介しますと、こんなことを彼らは言うわけです。来世ではアブラハムがゲヘナ、つまり地獄の話ですけども、アブラハムがゲヘナの入り口に座り、割礼を受けたイスラエル人がその中に降りることを許さないであろうって。 アブラハムがとどめてくれるというわけです。割礼を受けている人が地獄に行かないように。甚だしい罪を犯した者について、彼は一体どうするのか。割礼を受ける前に死亡した子供の包皮を取り、それを彼らにつけてゲヘナに送るのであるって。こんな話が、タルムドなんか出てくるわけです。これがユダヤ人の知恵です。お分かりになりますでしょ？割礼を受けるっていうことは、救えることだったんです。確かにひどい罪人は例外としても、普通の人は、割礼を受けていたら救われる。受けていなければ、永遠の裁き、地獄に至るんだと、そういうふうに彼らは信じていたわけです。じゃあ皆さん、本当に割礼を受けることによって、罪の許し、救いを得ることはできるんでしょうか。行いによって私たちは救いを得ることなんかできるんでしょうか。パウロはそのことについてちゃんと明確な答えを与えてくれています。一つは、アブラハムの例です。これは素晴らしい例です。なぜかというと、さっきご紹介した創世記の17章の10節に、神が割礼を命じたのはアブラハムにでした。じゃあそのアブラハムがなぜ割礼を受けたのか、パウロが教えてくれるんです。ローマ人の手紙の4章を挙げてみてください。ローマ人の4章のところ、特に11節の見事を見てくださいます。270ページのところですけれども、そこにこう記されています。彼は割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。御言葉は明確に教えてますでしょ。割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたと言っているんです。その続き、それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となりって。ですからこの11節の御言葉を見たときに、明確にパウロが教えるのは、割礼というこの行為によって、この行いによって義と認められる、つまり罪が許されて全く清くされる、救われるということは、この行為ではありえないことなんだって。じゃあ一体割礼とは何だったのか。この御言葉が教えるのは、救われたことの証印だった、救われたことの証だったんだって。神様が自分を救ってくださったということの証として、このような割礼を受けたんだと、そのようにパウロが教えてくれるわけです。実際パウロは、あ、ごめんなさい、アブラハムは救われてから約14年後に割礼を受けているんです。神の前に義と認められてから14年後に割礼を受けているわけであって、そのことを見ると、割礼という行為は人に救いをもたらさないということは明らかです。またこの肉の行為、割礼というのは非常に無価値なものだということを、同じパウロがこのローマ人の手紙の中で私たちに教えてくれるわけで、もう数ページ戻っていただいて、ローマ書の2章25節ご覧いただくと、そんなふうに彼は教えます。ローマ書の2章の25節のところに、もし律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、そのあなたの割礼は無割礼になったのです。もしあなたが律法のすべてを完璧に守ってるんだったら、この割礼には価値がある。この割礼によって本当に救われるって言うんです。しかしもし一つでも律法に背いてるなら、律法を守っていないならば、この割礼は無価値だ。なぜなら、行いによって救われることはないからです。でしょ？彼が言っていることは、律法によって救われるとしたら、あなたはすべての点で完璧に律法を守らなければ救えることはないって言うんです。一点でもつまずいたら、あなたは救えることはないんです。だから救いを得るとして受けた割礼にしても律法の教えです。それだけ守ってても他の律法を犯してるんだったら、そんな不完全な行為が救いをもたらすことなんかありえないって言うんです。ですからパウロが教えていることっていうのは、どんな肉体的な行為であったとしても、我々の行いが 神様のご好意をいただくなんてことはありえないんです。どんなに素晴らしい行為を行ったとしても、安息日をずっと守ったとしても、割礼をたとえ受けたとしても、その行いはあなたを罪から救うものではないというんです。もし律法によって救われるとしたら、あなたはその行為を守るだけじゃない、すべての点で完璧にならなきゃいけない。そんなことなんか不可能でしょ。すべての点で神の律法に従うことのできる人なんて、イエス様以外人類の歴史を振り返ってみて誰もいません。だから律法の行いによって救われることはないんだって、割礼を受けることに救われることなんかないんだって。律法を守れないあなたがその律法の行為を行うことによって救われる、たとえ信じたとして、そして行ったとしても、それは実に虚しいものだ。そのようにパウロは言うわけです。ですから割礼という行為はあなたの罪を許すものではありません。割礼によって罪の許し、救いを得ることなんかありません。しかし、ある人は、じゃあどうしてパウロはテモテに割礼を施したんですかと、そういったことを疑問に抱かれる方いらっしゃるかもしれない。確かに、先ほど私たちが見た使徒の働きの15章の次の16章のところを見たときに、パウロはテモテに割礼を施してるんです、ね。なんでパウロは、じゃあテモテに割礼を施したんだろう。救いと関係ないんだったら何のために。使徒の働きの16章の3節のところにこう記されています。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるって。こんなふうに使徒の働きの16章の3節を教えます。確かにパウロはテモテに割礼を施した。それはパウロがそれによってテモテが救われると信じていたからではなかったんです。パウロははっきりと割礼を施したって、施さなかったって、関係ないって。だって救いは行いによるんではない。信仰によるんだっていうのがパウロの信仰だったからです。ね、じゃあ何のためにしたのか、ここの御言葉がそのことを教えてくれてましたでしょ。みんな彼がギリシャ人の父親を持っていることを知ってたからです。テモテのお父さんはギリシャ人で、お母さんはユダヤ人だった。そのことを知ってたんです。でそのような状態でパウロがテモテを連れていくと、パウロはユダヤ人ですから、ユダヤ人の会堂に入れました。しかしテモテは入れなかった、ね、お父さんが異邦人だから。だから伝道をしていくためにユダヤ人の街道に入って語らなきゃならなかった。それの妨げになるということで、パウロはテモテに割礼を受けなさいということで割礼を施したんです。救いのためでは決してなかったわけです。さて、じゃあ割礼というものは一体どういうものなのか、そのことについてコロサイの2章のところをもう一度ご覧いただきたいと思います。11節のところに、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたんだ。明らかにこの11節の御言葉が教えるのは、人の手による割礼とキリストの割礼というものを対しているわけですよね。人の手によらない割礼、つまり人間が行うその割礼ではないものを受けたんだというわけです。ですから割礼には2つあるわけです。人間の手による割礼と人間の手によらない割礼。その人間の手によらない割礼をこの御言葉はキリストの割礼というふうに呼んだわけです。2つは大きな違いがあるって、全く違う結果をもたらすって言うんです。でさっき見てきたように、人間の行う割礼というものはこれは虚しいものです。だって罪の許しをもたらすものではなかった。ところがこのキリストの割礼、人の手によらない割礼というのは救いをもたらすものなんです。そのことがこの11節に記されているんです。見てくださいます。肉の体を脱ぎ捨てって書いてます。肉の体を脱ぎ捨てるって、 ある人はこんなことを読むと、これは死のことなんでしょうかって。自分のこの肉を脱ぎ捨てて、実はそういう話をしてるんじゃないんです。ここで言われているこの肉というのは、罪深い性質の話なんです。性質です。生まれながらに人間は神様に反対するものであり、自分の思いのままに生きていこうとするものです。神の御心なんかに従いたくない。自分のやりたいことをしていきたいんです。そのような罪の性質、生まれながらにすべての人間が持っているこの罪の性質のことをここで言ってるんです。それを脱ぎ捨てたっていうんです。この脱ぎ捨てるっていう、この、実はこれ名詞なんですけれども、この言葉っていうのはね、非常に大切です。イエス、どうぞその言葉、覚えててください。放棄という意味があるんですけれども、放棄という意味で、この言葉が使われているのは新約で、ここにしかないんです。放棄するということです。またこの言葉はね、完全に脱ぎ捨てるとか、横に置くとか、完全に何かから分離するとか、切断するという意味なんです。完全にあるものから分離するんです。ですからパウロはここで、この人の手によらない割礼、キリストの割礼を受けることによって、あなたは生まれながらに持っているその罪の性質から完全に分離するんだって。それを切断してしまうんだ。そういうことを言ってるわけです。これ何の話をしているかって、このキリストの割礼、これは救いをもたらすものです。生まれながらに私たちを支配し、我々がこの罪という主人に従ってきました。罪の性質を持って我々生まれてきました。我々がしてきたことっていうのは、この主人である罪を喜ばせること、そしてその背後にいるサタンを喜ばせることばっかりでした。我々はどんなに頑張ってもこの罪の性質から自分自身を解放することはできなかった。我々は罪に罪を重ねてきたんです。やめようと思っても無理だったんです。どうすることもできなかった。罪によって支配されたんです。この罪の性質が私たちのうちに生まれながらに備わってた。ところが、我々がこのキリストの割礼を受けることによって、我々はその罪の性質に対して完全に決別したんです。神はその罪の性質を我々から取り除いてくださったんです。これがキリストの割礼の目的です。あなたを完全に罪から救い出すために、その支配からあなたを救い出すために、その罪のもたらす永遠の裁きから救い出すために、神が与えてくださったもの。それがこのキリストの割礼だったんです。そうなんです。これは、この救いっていうのは、神様があなたに与えてくれた素晴らしい贈り物だったんです。なぜかっていうと、見てください、この11節。あなた方は人の手によらない割礼を受けましたって、受けましたっていう言葉はもうすでに過去に起こった出来事を意味しているんです。しかもこれは受け身なんです。あなたがイエス・キリストを信じたその瞬間に、神様はあなたをその罪の性質から救い出してくださった。新しく生まれ変わらせてくださった。罪の性質をあなたから除いて、そしてあなたに新しい性質をくださった。あなたは生まれ変わったんです。これは神のなせる技なんです。イエス・キリストを信じる人に神様がなしてくださる素晴らしい救いの御業なんです、ね。私たちがイエス・キリストに対して、私はあなたに逆らってきた。私はあなたを無視して、あなたを愛することも、あなたに従うこともなく、自分の思いのままに好き勝手に生きてきました。私はあなたに対して罪を犯した。どうぞその罪を許してください。そして私は私を救うために、この世に生まれてくださった救い主、イエス・キリストを信じます。イエス様についてきます。私の神として、私の救い主として、私の主として。その信仰によって、 その瞬間に神様はあなたを生まれ変わらせてくれるんです。その瞬間にキリストはあなたにキリストの割礼を与えるんです。人の手によらない割礼をくれるんです。あなたは生まれ変わるんです。パウロはその大切なことについて、大切さを知っていたパウロはこんなことをローマ人の手紙の2章の28節と29節のところで言いました。ローマの2章の28と29のところに、外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。いいです。心の割礼だって言ったんです。人の手による割礼というのは体の一部のその包皮を切り離したんです。それだけでした。しかし神があなたの心に割礼を与えてくれたら、あなたの罪を神はあなたから切り離してくれるんです。あなたを救ってくれるんです。もちろんこのことは旧約聖書の御言葉も実は教えてきたことなんです。旧約聖書の中ではこの割礼というのを比喩的に使っているところがあります。例えばレビ記の26章のところで、41節にはレビの26の41では、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。その時彼らの無割礼の心は減り下り、彼らの咎を贖いましょうって。彼らの無割礼の心は減り下るんだって言うんです。そして彼らの咎のその償いをしようなんてね。無割礼の心、割礼を受けていない心、そんなふうにレビ記の26章の41節が言い、またエレミアの6章の10節のところでは、エレミア書の6章の10節のところでは、私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか、見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばないなんて書いてあるんです。エレミアの6章の10節のところにね。でもこのエレミアの6章の10節のところで、彼らの耳は閉じたままで聞くことができないと記されている、耳は閉じたままっていうのは、実は耳に割礼がなくっていう言葉なんです。心に割礼がないだけじゃない、耳に割礼がないっていうんです。つまりこういうふうに割礼という言葉を比喩的に使うことによって、旧約聖書が何を教えてきたのかって、割礼を受けていないというのは清められていないということです。無割礼の心って言ったら、心が清められていないというんです。耳が割礼を受けていないというのは耳が清められていないというんです。生まれながら人間はみんな割礼が必要だったんです。我々の心が、我々のすべてが罪に染まっているがゆえに、それは神によって清められることが必要だったんです。割礼を受けることが必要だったんです。そして私たちはこのすべてのものを神様に下げることが必要だったんです。だから割礼を受ける必要があるというのは何かというと、自分は清めを必要としていることを悟らせるためなんです。なんで神様そういうことを教えられたかというと、それによって私は清められなきゃいけない。私は罪に汚れているということを教えるため、それを悟らせるためだったんです。ですから本当の割礼というのは、神様に逆らうすべての部分を捨て去ることです。この割礼というのは神様への献身の行為なんです。だから神が喜ばれる割礼というのは、自分が喜んで神様に従っていこうとする、そういう歩みをしようとする、そういうふうに生きようとする、そういう人々なんです。なぜならその人の心はもう割礼を受けてるから。いいです。皆さん、割礼という行為は人を救ったんじゃない。しかしアブラハムは神を信じて義とされて救われたんです。そして彼は全てを神様に捧げたゆえに、彼は喜んでその割礼を受けていくんです。なぜなら彼は神様を喜ばせる歩みを始めたからです。割礼を受けなさいと言われたときに、そしてこの律法というのは なんで人間に与えられたか。それは我々は神の基準に到達しない、到達していない罪深い存在であることを悟らせるためでした。そのことが分かってなかったのは我々なんです。神は分かってたんです。どれだけ我々が神の基準から外れてしまっているか。そしてそのことを我々に悟らせるために神様は律法をくださった。かすれも同じだったんです。我々がいかに神のその要求されている清い正しい完全な基準、それから外れてしまっているかということを悟らせるためだったんです。この人の手によらない割礼、キリストの割礼というのはイエス様を信じたときに起こったものです。そのときに私たちは神様の一方的な恵みによって生まれ変わったんです。祭司は肉の割礼を施すことができました。でもそれしかできなかった。神は心の割礼を与えることがおできになるんです。今私たちが見てきたように、イエス・キリストを救い主と受け入れたときに、我々は私たちの心にキリストの割礼を受けました。我々は清められたんです、ね、でそのことをパウロは今私たちに教えてくれたんですけど、しかし同時に我々に出てくる疑問というのは、じゃあ私から罪の性質が除かれた、だったらなんで私は罪を犯すんでしょうって。少なくともクリスチャンである皆さんは一度、少なくとも一度通ってこられたところです。神様によって罪許された、罪の性質が私から取り除かれた、じゃあなんで私は罪を犯すんだろうって思ったことありますでしょ。感じたこと何回もありますでしょ。なんでイエス様を信じたのにそれまでと同じように罪を犯してしまうのかって。なんでこんな悪い思いを抱いてしまうのか。なんでこんなふうに人に対して妬みを覚えたり怒りを覚えたりするのかって。なんでこんなことを言ってしまうのかって。私もイエス様を信じたときにはもう完全に罪を犯さないものになると思った。でもならなかった。今までと違ったところは何かっていうと、罪に対する責めがやってきました。あなたは神に対して罪を犯しているというその責めがやってきた。それはイエス様信じる前に起こってなかったことです。両親の呵責を感じたことはありました。これは間違っているということを感じたことは多々ありました。でも神に対して罪を犯している、神の前にその罪を告白しなきゃいけない、そんなふうに思わなかった。そう思うというのはその人が神様にて救われたからです。でも正直言って罪の性質が我々から完全に取り除かれたとしたら、なんで我々罪を犯すのか、ね、ローマ人の手紙の7章のところを開けてみてください。18節の御言葉、ローマの7章の18節に、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。また20節から見てください。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、私それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。つまり、パウロが言ったことっていうのは、確かに私たちから罪の性質は除かれて、私たちは新しい神の性質をいただいた。生まれ変わったんです。しかし残念なことに、私たちはまだこの罪の体を持っているし、この肉を持っているんです。それがこのパウロがここで用いた言葉でしょ。救われた私たちにも残念ながら肉があるんです。残念ながら罪の体があるんです。ですから次のページ8章の23節ご覧くださいます。 そこを見ていただきますと、8章の23節に、そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの、次ご覧ください。体のあがなわれることを待ち望んでいるんです。つまり、罪の性質は除かれたんです。しかし我々にはこの罪の体があるんです。肉が存在しているんです。で、この体があがなわれるんです。この体が栄光の体に変えられるんです。それはまだ先の話なんです。ですからその時まで肉を持っているがゆえに、この罪の体を持っているがゆえに、我々はその罪に誘惑されていくんです。でも栄光の体をいただいた時に、この体が、この肉があがなわれた時に、私たちは罪を犯すものに、罪を犯さないものに、罪を犯すものから変えられるんです。ですから、新しく生まれ変わっていながら、この肉があるゆえに、この罪の体があるゆえに、悲しいことに罪を犯し続けていくんです。さて、もう一度コロサイ人の手紙の2章に戻っていただきたいんですけれども、この人の手によらないキリストの割礼、すなわちこの救いというものをいつ我々は受けるんだ。もうさっきから私たちは信じた時だと、救われた時だというふうにお話ししました。そのことについてこの12節は詳しい説明を与えてくれるんです。12節の御言葉は私たちに救いってどういうものなのか、そのことを教えてくれるわけで、12節をご覧ください。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中で蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。非常に大切なことをパウロはここで教えたんです。パウロが言うことっていうのは、救いというのは新しく生まれ変わること、神聖だと言ったんです。そのことをパウロはこうして教えてくれたんです。つまり、あなたはキリストと共に葬られ、あなたはキリストと共によみがえらされたというんです。イエス、これが新しく生まれ変わるということです。これが救いです。救いというのは何か。これまで神様に逆らってきた罪深い自分が死んで、そして新しい自分がキリストと共によみがえったというんです。これが救いです。信じた瞬間に、そして救われた瞬間に、その人は死んだんです。キリストと共に死んだんです。私がイエス・キリストを信じますって決心したとき、あなたがその決心をしたときに、あなたはこれまで神に逆らい、自分勝手に生きてきた、あなたは、イエス様と共に十字架に自らを貼り付けにしたんです。そして葬られたんです。これまでの神に逆らってきた私はもう死んだんです。そしてキリストが蘇った時に、新しい私がキリストと共に生き返ってきたんです。感謝なことにね、皆さんね。罪が我々罪人に要求できるもの、要求するものって何でしょう。罪があなたに要求するものって何です。死でしょ。罪を犯したら必ず死ぬって言われた。ですから罪があなたに要求したことは死なんです。罪を犯した私たちは死ぬものとなったんです、ね、イエス様がおっしゃるのは、あなたがイエス様が死んだときに、もうあなたは死んだんだって言うんです。キリストと共に死んだんだって言うんです。だからそれ以上罪をあなたに要求するものがないんです。要求できないんです。死という問題は解決したからです、ね、イエス・キリストを信じた私たちというのはもうすでに死んだんです。この罪の自分はキリストと共に死んで、そして私はその死からキリストと共に蘇ってきたんです。新しく生まれ変わったんです。確かに私たちのうちにある罪を我々を責めますし、我々に対してこう言うんです。そんな罪を犯してたあなたは永遠の命、天国に至ることができるのかって。罪は私たちに罪悪感を与えようとします。我々言えるんです。 もう私は死んだんだって。神様に逆らい無視してきた私は死んだんだって。だからどんなに罪があなたの心を責めたとしてもあなたが言えることは、私はもう死んだんです。そして私はキリストと共に新しく蘇ったんです。もう罪は私を責めることはできないんです。罪の問題は解決したんです。イエス・クリスチャンである皆さん。これが神様のくださった救いなんです。悲しいことに多くのクリスチャンが今でも自分の罪深さというものをよくわかるゆえに、自分を責めるんです。こんな私が救われてるんだろうかって。こんな私がって。我々クリスチャンがしっかりと覚えなきゃいけないのは、私はキリストと共に死んだんです。そして私はキリストと共によみがえったんです。新しく生まれ変わったんです。罪は私を責めることはできない。罪の問題は解決したんです。永遠に解決した。そのことをしっかり覚えているならば、私たちはこの神様のなしてくださった救いに対して心から感謝するんです。神様ありがとうって。もう私は裁きから完全に解放されたんです。地獄は私の行くところじゃなくなったんです。永遠の裁きは私を待ってんじゃないんです。待ってるのは永遠の命であり天国であり神様の素晴らしい祝福なんです。なぜか私はキリストと共に死んだんです。かつての私はもう十字架で死んだんです。そして新しい自分がキリストと共によみがえったんです。これが神様がくださった素晴らしい救いです。生まれ変わるというのはこういうことです。新しく生きたということはこういうことです。神聖ってこういうことです。かつての自分はもうすでに死んでしまった。すごいと思いません？こんな恵みを、こんな救いを神様がくださったんですから。イエス様を信じて救われた人、あなたはこの恵みに今預かっているんです。そして面白いことをパウロは言いましたでしょ。バプテスマによってキリストと共に葬られたって。で、こういう言葉を見てある人々は、これは、ね、水のバプテスマですって。よく我々が一般的に洗礼なんて言うわけですけれども、それだって水のバプテスマによって救われるんだ、そういうことを言う人々がいるわけですけれども、そんなこと御言葉を教えてない。コリント第一の手紙の12章の13節の中で、コリント第一の手紙の12章の13節で、パウロはこう言います。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。一つの御霊によってバプテスマを受けたというんです。何の話ですか？聖霊によってバプテスマを受けたというんです。そしてその結果どうなったか、すべてのものが一つの御霊を飲むもの、一つの体に属するものになったんです。救いの話をしているんです。人種も関係ない。身分も関係ない。イエス様を信じて、罪許されることによって、みんな一つにされるんだって。このバプテスマは水のバプテスマを指してないんです。御霊によるバプテスマの話です。聖霊のバプテスマです。ですから聖書が教えることは、水のバプテスマ、洗礼によって人の罪は許されません。割礼が許さなかったように、どんな行為もあなたの罪を許す行為ではないんです。どんな行いによってもあなたの罪は許されないんです。あなたの罪が許されるのは、イエス・キリストを信じる信仰によってのみです。この聖霊のバプテスマは人生で一回だけのことです。キリストの体に招き入れられる、救いに招き入れられるのは一回だけのことです。もしそれを疑うんだったら、我々は神様の救いを疑っているんです。神様は一回で完璧なことをなさる。神のなさることは常に完璧です。救いも完璧です。イエス様を信じたらあなたは完全に永遠に間違いなく救われたんです。聖霊のバプテスマによってあなたはキリストと共に葬られ、そしてキリストと共によみがえって生まれ変わったんです。じゃあ水のバプテスマは、神があなたの心の中に成してくださったその救いの御業の証なんです。形を持ってそれを示した方なんです。水にとぶり浸かるのは、あなたはキリストと共に死んだことにします。 そこから上がってくるのはキリストと共にあなたは蘇ったんだ。イエス様を信じたときにあなたの心の中に成してくださった、その救いの御業を形を持って表したのが水のバプテスマです。だから水のバプテスマ洗礼は人を救うものではないんです。もう一回この12節見てください。大切なところだけぜひ皆さん見ておいていただきたい。パウロはこの12節でこの救いということを神聖について教えてくれたわけです。そして彼はこう言うんです。これは信仰によって与えられるものだって。そうありますでしょ、12節に。神の力を信じる信仰によってって。信じる信仰によってって。何を信じるのか、そこまで書いてるでしょ。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じるって言うんです。つまり何を信じたらこの救いに預かるのか。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、葬られ、そして神はそのイエス・キリストを死の中から完全と蘇らせてくださった。そのことを受けるんです。その死からキリストを蘇らされたその神を信じるんです。このイエス・キリストが私の罪を許してくれる救い主だ。そのことを信じるんです。そのことによってあなたにはこの救いが与えられるんです。あなたは新しく生まれ変わるんです。感謝のことにイエス様は十字架であなたの身代わりとなって死んでくださった。でもそれで終わったんじゃなかったですよね。神は完全とイエスをその死から蘇らせてくださった。このキリストの復活はキリストが救い主であることの証です。キリストが神であることの証です。ここに私たちの希望があるんです。この死から蘇ってこられた。そしてこのイエスを死から蘇らされたこの神。この方を私たちは私たちの神として救い主として受け入れるわけです。そして、この救いというのは神聖であり、そして救いに信仰によって与えられるものであり、同時に神様の恵みであるって。この12節のところにね、キリストを死者の中によみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされるってこうありますでしょ。何を信じたらいいのかって今見たんです。で、パウロが教えてくれるのはキリストをその死からよみがえらせてくれたその神の力が実はあなたも同じようにその罪の中に沈んでた、その中で死んでたあなたを救い出してくれるんだ。今見てきたように私たちはイエス様を信じるときに私たちはキリストと共に死んだんです。でキリストと共に蘇ってきたんでしょ。誰がキリストを蘇らしたのか。神様でしょ。父なる神がイエスを蘇らせたわけでしょ。その力によって罪の中に死んでたあなたを神様は蘇らせてくれるんです。新しい命を与えてくれるんです。この神の力、力っていうのはここで使われているのはエネルギーという言葉になった語源です。その神様のエネルギーによって、神の全能の力によって、キリストが死から蘇ってきたように、罪の中に死んでたあなたを神様そこから生かされるんだって。そんなことを神様はしてくれるんです。これが神様の恵みなんです。我々何にもできなかった。神様のメッセージを聞いても何も分かんなかった。しかし神は私たちのうちに働き、この素晴らしいメッセージを理解させてくださっただけじゃない。神様、私はあなたを信じたいです。あなたに従っていきたいです。今までの罪許してください。そのように悔い改めて主に従っていこうという、この信仰までも神様くださった。この悔い改めさえも。こうやって神様は、あなたや私を救ってくれたんです。キリストを蘇らせたように、イエス様を信じるあなたを神様は、その罪の中から生き返らせてくれた。新しい命をくれたんです。すっごい技を神様なしてくれたんです。そう思いません？皆さん、こんなことを神様はあなたのためにしてくださったんです。あなたを救われた感謝だ。ひょっとしたら私たちが感謝する以上に感謝しなきゃいけないかもしれない。なぜならよく分からずに感謝してたかもしれない。これが神様のなしてくれた救いです。 パウロは私たちに、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ガラテヤの2章の20節のところに、私はキリストと共に死んだ。今生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった。自分の命を捨ててくださったイエス・キリストを信じる信仰によって、私は生まれ変わった。新しいものにされた。そうやって彼は喜びながら生きたんです。あなたは喜んでらっしゃいます？救われたこと、神の子とされたこと喜んでらっしゃる？こんな大きな犠牲のゆえに、こんな大きな恵みのゆえに、この救いを与えられたんです。この恵みを感謝するものにならなきゃいけない。この神様を心から誇るものに私たちならなきゃいけないはずです。父なる神様、この恵みを私たちは心から感謝します。私たちを罪から救い出してくださったあなたの深い恵みに心から感謝をします。どうぞ私たちがもっともっとこの恵みを心から喜び感謝するものに変えられますように。偉大な主がますます褒めたたえられるように、偉大な主がもっと多くの皆さんによって受け入れられ、この素晴らしい救いをいただくことができるように、そういった人々が増やされるように、どうぞ神様、あなたが働きをなし続けてくださるように、同時に私たちもこの素晴らしい主を明かし続けていくことができますように、この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。